永田町カフェ、ご案内は近藤里です。さて、永田町カフェ、今月のお客様は自由民主党衆議院議員の小池百合子さんです。今度はですね、また目を海外の方に向けまして、アメリカ、そしてまあいろいろとこう、まあ食の問題でも話題になっております中国との関係なんですが、まずアメリカはこの次期大統領選挙に向けたまあ候補者争いというのはですね、まあ日本の選挙をよりもというか波にというか非常にこう国民も注目しているところなんですが、小池さんはやはり注目されていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱり日米関係っていうのは、まあ日本のまあ防衛面でもですね、やはり基軸ですしね、やはりアメリカがどういう人をトップにして、そしてまたどんな政策なのかっていうのが、これももう興味を持たざるを得ませんね。
なんか切実ですよね。なんとなくこう自分たちのこう生活というか、日本人にとっても大統領が誰になるかっていうのは。
そうですね。あと冷戦講座が終わってから、やはりまあアメリカが世界の警察官ってね、まあ、結果的になってしまって、た部分があって、その中でじゃあ次の大統領はアフガニスタンどうするんだろう、インドどうする、インドじゃなくてイラクはどうするんだろう、それからアメリカもそうですけれども、インドや中国などをね含めて京都議定書どうするんだろうとかですね、やはり誰がトップになるかによってはかなり違ってきますけどね。
やはりそして女性初の大統領誕生かってもヒラリー・クリントンさんですね。そして、オバマさん、バラク・オバマさん、そしてマケインさんっていうのもいらっしゃるんですけれども、それぞれの候補者はやっぱりこう非常にこう特色が分かりやすいですよね、今回は。
そうですね。まあヒラリーさんは夫がいることのプラスとマイナスとか
そうか、マイナスもあるんですね。
あるかもしれませんし、だから彼女は今のね大統領候補にまで、駆け上がったっていうのもビル・クリントンの妻だったからでしょう。だけどそのことが彼女のマイナス点にも残念ながらなっていると。だから難しいですよね、その辺はね。でも彼女自身はピンでしっかりやっていける方だと思ってますけど
彼女本人の実力というのももちろんあると。でも何ですかね、アメリカ自体、まあ、これ世界的にもこの女性大統領とかって、その女性の指導者っていうのはこう出てきてるところで、アメリカでその女性初の大統領、女性っていうものに対する、そのアメリカ人の見方っていうのはどうなん、実際のところどうなんでしょうね。
そうですね。
本当に望んでるのか、もう、まあ、ちょっと早いんじゃないのって思ってるのか。
いや、早くはないと思うんですが、ただアメリカっていうのは、まあいろんな見方ができますけれども、ベタベタの保守だと思った部分が大きいですよね。まあ、例えば西海岸と東、そして真ん中とは、アメリカ合衆国とはよく言ったもので、全く違いますからね。ですから、だけどオバマみたいな人がですね、いきなり、大統領選の今やもう最有力候補の一人でしょ。
そうですよね。
すごいなと思いますよね。でましてやお父さんはアフリカ生まれで、ということでね、だから、まあ、この辺のねアメリカダイナミズムっていうのはアメリカの持てるエネルギーパワーの源泉なのかもしれませんね。ヒラリー、彼女はまあ言ってみればクリントン王朝の一人だし、今のブッシュさんもね、お父さんの時代からもずっと続いている、ね、まあある種の政治 DNA の中で、のたらい回しっていうことがなくてね。だからその辺のところはやっぱりアメリカの持てる、実は秘めたる力はそういうオバマみたいな人をね、出す力にあるというふうに思いますけどね。
本当にこう選挙自体が現実なのに非常にドラマティックで面白く。
ただね、私ね、思うんですけれどもね、アメリカにしても日本にしてもね、まあ、選挙も一生懸命でやりますよね。そして、公平、公明にって言って、 やってますけど、今世界を引っかき回してる国、例えば産油国であるとか、
はいはいはい、
それからいわゆるブリックスですね、の国々っていうのは、うん、中にはですね、選挙といってもまだ選挙らしきものはやっていても、いわゆる、まあ、先進国でいうところの、きちんとした選挙をやっているようにもちょっと思えない、ところが多くて、はい、で意外とそういう国に今世界を引っかき回されてる、はい、ところがあるのでね、だから、まあ、人権とか民主主義という世界の普遍的な価値観っていうのをこの先進国の間ではそれをどうやって世界に広げていこうかということでやってきているけれども、うん、一方で今の世界の現状はどうなってるかって言ったら人権とか民主主義、といったことはちょっと置いといて、うん、それでお金の力か石油の力か、
はいはいはい、
なんかそっちの方でブルンブルンと、世界が動いてるような感じがしないでもないですね。ここは冷戦後の世界のパラダイムの新しい基軸は何かっていうことをですね、うん、作り出す、実は歴史的にも重要な時期だと思いますね。
まあ、その時期にまあいろんな国がまたその台頭してきているというかなんですが、中国今非常に世界的にもそれこそアメリカも大変注目していると思うんですが、この日本と中国の関係というのは見てみるとこれはどうなっていく、中国脅威論みたいなものもちょっと出てるんです
か。まあ餃子では脅威っていうか、はい、ねやっぱり安かろうということだけでいくと、うん、中国の部分、中国にとの相互依存っていうのが今やもうできてしまってますよね、はい、でだけど本当にそれだけでいいんですかっていうことを、例えばこの餃子問題なども掲げているんじゃないかなというふうに思いますよね、うん、で私は何ですかね、やはり日本の食料自給率っていうのがあまりにも低い、まあ、食の安全ということが去年からもずっと言われてますけれども、中国でもねお金持ちはわざわざ高い日本の農産品買って食べてるって、はい、うん、ただまあ日本の歩み、これまでの歩みを考えてもですね、まあ、いろんな試行錯誤を経て、それで今の食の安全なども確保されつつあるんでね、うんうん、
なるほど、
その辺のところはむしろ日本の持っているも有してきたこれまでの経験なども生かすっていうことも必要なんだろうと思いますね、うん、全くチャイナフリーで生きていけるかっつったらなかなか難しいと思いますね。
そうですね、
で今中国の中産階級というか、うん、そういった人たちの購買力がね日本の外需を支えるようにもなっていますしね、
はい、結局まあ持ちつ持たれつの中なんですよね。こうなんか餃子の問題なんか起きるとこう一方的になんか中国はなんて国なんだってことになるわけですけれども、結局お互いがお互いを支えているという部分もあると、うん、
でその意味ではね環境の問題などはね、日本の経験、苦い経験ですよね、公害、
うんうん、
これをですねいかにして中国で新たな犠牲者を出さないためにはどうすればいいのか、うん、というノウハウなどはですね、うん、まさに日本から提供して、しかるべきだと思うし、それは結構真摯にですね、中国側も受けていきたいと思ってますね、うん、で中国は後発優位っていうことを言うんですけれども、
うん、
日本での失敗から学んで、うん、中国は失敗なく行こうと、うん、
なるほど、
いいとこ取りしようと、分かりやすく言えばね、そういう姿勢ですね、
うん、
だから今自動車でもですね、これから中国製の自動車がハイブリッド自動車を作る、そこを経由して、次に進むよりは電気自動車とか燃料電池車とかもう次の、うん、今の競争、目の前の競争ではなくて、でその次の、またはその次の時点で、競争のラインに並べるように先回りして、うん、そっちの方やっとこうという考えはまさに後発優位の考え方で、うん、そうですね、 例えばあと携帯電話にしましても、電話線で有線で、中国全土をですね、これからね、埋めて、もしくは電柱にして建てるよりは基地局を置いて携帯電話をポンポンポンポンってやった方が早いわけでしょ。
はいはいはい、
うん、こういうのはだから後から、
無駄なくそこに
無駄なくもうそこで技術が他にあるわけですから、はい、わざわざ順番をね、第一段階、第二段階、第三段階、順序を踏んでやらなくてはいけないっていうルールはまるでないわけですから、もういきなり第五段階に進めちゃうわけですね。
でも、その今後のその日本と中国のその関係っていうのは、いろんなその、もうお互いのその協力、協調みたいなものを考えていったら、こう、決して悪いものばかりでもないと、ついこう餃子なんていうのはね、こう悪かれなんですけどね。うん、
まあね、日本のね、もう少し明確な外交スタンスをきちっと持っていくべきだと思ってますね。相手は大変ネゴがうまい国だと思いますよ。
はい、なるほど。
永田町カフェ。